Apple Vision Pro 体験した。
猫カフェ体験した。
イメージキャスト。3月30日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
テトです。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東とテトが自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容なトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。ってことで。
ビジョンプロ。
鉄道さんより早く体験しましたね。
いや、羨ましいですね。
意外、意外って感じですけど。鉄道さんの方がより、情熱的でしたけどね。Apple Vision Pro 出た時。
ああ、最初はそうでしたね。そうだったな。なんで今、こんな、おとなしくしているんだろう俺は。
絶対買うみたいな感じでしたよね。
そうそうそうそう。いやだってね、なんかその時は魔法にかかってたっていうか。いやでも実際体験したら買っちゃうかもしれないっていう恐怖心はなきにしもあらずですけど、
ビジョンプロに関しては結構ポッドキャストでそのビジョンプロを持ってる人の話とかちょっとちょこちょこ聞いてたりとかして、
はい、
実際どうなんだろうって結構気になってはいたんですよね。聞いてるやつで言うとあれですね、バックスペース FM っていう、
はいはい、
結構昔からやってるような、そこサンフランシスコで働いてるような人たちが、もう日がない一日ビジョンプロをつけて暮らすような人が喋ってるみたいなやつとか聞いてて、
ビジョンプロを日がない一日つけるってことはケーブルに壁とつながれてるってことですよね。まあそれでも体験する価値があると。
うん、まあそうですね。
はい、どうでした？
そうですね。まあなんか世の中の雰囲気としては、鉄道さんもなんかちょっとめちゃめちゃ盛り上がってるわけじゃないって言ってましたけど、鉄道さん的にも。
はい。
誰もが気になるみたいな感じではない状態ですよね。ちょっと一部の熱狂的な人というか、テックに興味のある人が気になってるっていう感じですかね。
今はそうでしょうね。多分、どんなに革新的であっても、需要というか何ができるっていうところがまあ欠けてるっていうのはまあみんな言ってますけど、結局そこなんだろうなっていう。
いや、めっちゃありますね、それ。
で、いや、それが、東くんが体験することによってどうなったのかっていうこと、
は
い、
まず、はい、何で体験したかっていうとですね、
はい、
パランさんっていう Web AR のサービスを展開しているベンチャー企業というかスタートアップの会社さんがあってですね、そこがなんか割とオープンにというか毎週1回ぐらいのペースでビジョンプロ体験会みたいなのを開いてるっぽくって僕知らなかったんですけど、
へー、
たまたまなんかメールでイベント通知が来て、それで見てみたら翌日一枠二枠ぐらい空いてるみたいな感じで、
ラッキーでしたね。
ほんとラッキーでしたね。で、スルーッと体験できました。
へぇー。で、どうだったんですか？
ちょっとね、正直ただ10人ぐらいでやって1時間半とかするぐらいだったんで、
はあ、はあはあはあ、
正直、全然時間足りなかったですね。
あー、じゃあ1人数分、5分とか。
はい、ほんと5分とかそれぐらいで。もうほんと言うと、なんかもう3時間ぐらいつけっぱなしにしてみないと本当の良さわかんないなっていうのが正直なところですね。 OS を体験しに行くみたいな感覚ですね。
なるほど。まあ OS そうですよね。
ちょっとパソコン開いて触ったぐらいじゃ OS のことなんてわかんないじゃないですか。それと同じで、その空間コンピューティングっていうのが何を思想的なベースとしてできてるのかみたいな、
はいはいはい、
ところとかはやっぱ触り込んでみないと自分で所有して、ちょっとまだ、把握できないなっていうのが、まあ、正直な感想ですね。
お、購入フラグ。そういうことではない。
そんな軽い男だと思わないでください。そこまでちょろくない。50万しますからね、だって。
そうですね。で、どうだったのかっていうのがまだ出てきてない。これ早く聞きたいんですよ。
正直なところ、ハードウェアとして、なんかめちゃめちゃこう、革新的な技術になってるかっていうと、
はい、
割となんかこう、手堅くまとめてきたなっていう印象ですね。どっちかというと。
はあ、はは
あ、うん。結構まあ、全体的にクオリティ高く、手堅くっていう感じで。体験会で、その、既存の、メタクエスト3とか、メタクエストプロとか、
はい、
そういうやつも置いてあって、そういうの、僕はそんなに VR、普段から触ってるわけじゃないから、そういうのもあんまり触ったことなかったんですけど、体験して比べてみるみたいなこともできて。やっぱね、バックスペース FM でも言ってたんですけど、メタクエスト3かなりいいとこまで行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
ハードウェア的にもだいぶ洗練されてるし、今までの積み重ねがある分、かなり低価格でもかなり体験としては、こうだいぶ、ビジョンプロレベルにもこう肉薄してるというか。
ほう、そうなんですね。
特にその、軽く触った限りだと、やっぱ画質もいいし、モーションというか、手のトラッキングとかも、
はい、
クオリティ高いしで、
へー、
そこまでそのビジョンプロとクエスト3の差が あの、僕みたいな、こう、パッと触っただけの人間だとわからないぐらいのレベルでした。
あ、そうなんですね。結構格が違うみたいな話をしている人もいるような気はしたんですけど。
いやー、どうなんだろうな。めちゃめちゃ使い込んでる人からすると別格の体験なのかもしれないですけど、僕からすると、まだ同じ土俵で戦ってる感じというか、という、あの、ハードだけ見るとそういう感じはありました。
へぇ。
どっちかというと、こう、なんか体験というか、OS としての、こう、スタンスの違いとか、
はい。
そういうところが、だいぶ、あの、体験の違いに影響してるなっていう感じでしたね。
ははははは。
メタクエストとかの路線は、もう完全にその、一人で、家で、誰にも邪魔されない部屋で、こう体験に没入するみたいな、イマーシブを押し出してるじゃないですか。そう、没入体験みたいな。
そうですよね。でもそれが、あの、ビジョンプロでは、まあ、基本的にはそうじゃないですよね。
そうですね。パーソナルコンピューターの拡張路線というか、
はい。
展開というか、そういうようなところを意図して作られてるなっていう、すごくこう、そのパランの人もおっしゃってたんですけど、
はい。
かなり個人的に寄っているというか、作りが。もう本当、PC と同じぐらい個人的なものとして、なんで今使ってるものをポンと渡して他の人が簡単には使えないっていう、
まあそういう思想ではないですよね。
テトさんのパソコン急にもらっても使えないじゃないですか。なんかカスタマイズとかめっちゃ入ってるし。
いや、そんなにカスタマイズしないですよ僕。結構デフォルトでいきますよ。
本当ですか。
まあまあまあ。
まあでもそのやっぱ体験としてなんだろう、あのやっぱ5分間だけだとね、どうしても足りないなっていう。最初の3分ぐらいは視線トラッキングのキャリブレーションに費やされたりとかしてて。
え、じゃあ2分？
もう実質それぐらいの感じで。
え、そんな。
でもね、貴重なデバイスを触れさせてもらえるっていうのはすごい、あの、ありがたい機会でした
よ。へぇ、じゃあちょっと自分もどっかで体験してみようかな。
いや、した方がいいと思います。パランさんのやつでも多分、まあ、来週、再来週ってやってるはずなんで。
はいはいはい。
でね、大きな違いとしては、あの、かなりアイトラッキングを多用してるというか。
はい。
例えば、メタクエストとかのシリーズだと、
はい、
基本的には手で操作するんですよね。コントローラーとかハンドトラッキングとかで、
うんうん、
まあカメラで手の位置を見つけて、そこがまあカーソル扱いというか、マウスでいうところの、
はい、
なんですけど、基本的にビジョンプロの場合は、もう視線がマウスカーソルとして扱われてて、
はいはいはい、
で、指でこうカチカチってつまむような動作をすると、それがクリックという同じような感じなんで、あんまキョロキョロしなくて済むという。
まあ一番、なんていうか理想とするものに近そうな感じはしますけどね。
そうそうそうそう。かなりこう、理想を目指してきてるなっていう感じはありますね。その空間コンピューティングという概念の。
それはもう、あの、マウスと同じような精度で、こう、ビシッと合うっていう感じはあるんですか？
そうですね。これがね、かなり精度高いなと思いました。
はあ。
あの、やっぱ最初に、あの、個人に合わせてトラッキングのキャリブレーションとかもしっかりやってるだけあって、例えばその、コンピューターでいうところの、こう、右上のちっちゃいボタンとかあるじゃないですか。
はい。
あそこにピッと視線を合わせて、で、指でカチッってやったら、そこでちゃんとボタンが押せるとか。
はあ。
それとか、文字入力をキーボードがこうふわっと出てきて打ち込むっていう体験もできたんですけど。
はい。
まあ、キーボードってい う, こう手で触るものを、なんでわざわざ視線で探して押さないといけないのかっていう、そのなんかこう変な最適化具合はちょっと置いといて。なんですけど、そのキーがこうポポポっといっぱい浮かんでて、そこにそれぞれこう目線を浮かべながら、
はい、
カチッカチッカチッってそのクリックというか、指でピンチして選択するみたいなのが、そんなに苦もなくできたりとかしてて。
へぇ。
まあ、とはいえ本物のキーボードとは全然速さ違いますけど、
うんうんうん、
ソフトウェアキーボードをマウスでクリックするような感じなんで。
入力予測とか、この次はこうするだろうみたいなのってかなり入ってるんですかね。
多分、かなり効いてるんだと思いますね。
だいぶレベル違うと思いますけど、アイトラッキングのデバイスを何年か前に使ったことがあって、
はい。
で、その時ってまあ、マウスと比べると全然精度が低いという印象があって、それで、まあ、しょうがなく UI のボタンを大きくするみたいな処理をしてたんですけど。
はいはいはいはい。
もう、ビジョンプロはそういうことではなく、もう、マウスで押すぐらいの大きさのものが、さっと押せちゃう。これは、にわかには信じがたいですけどね。
多分ね、あのあたりも活用されてると思うんですよね。iPad で最近のやつで、
はい、
そのマウスを繋いだ場合、カーソルというか、こう、丸いアイコンが、こう、選択できるボタンの部分に、こう、シュッて吸い付いていって同化するみたいな。
はいはいはいはい。
そういう操作体験になってるじゃないですか。
そうですね。
おそらくあれと近い感じで、あのあたり見てたらここなんだろうなっていう感じで、吸い付くように選択できるという目線で。
いやー、いいですね。 ちなみにカーソル的な概念は見えるんでしたっけ？
カーソルはね、見えないですね。選択されたら選択されたところだけフォーカスが当たるというか、
はいはいはい。
ちょっと明るくなるというか、
という
感じで、始終カーソルがヒョロヒョロヒョロヒョロしてるわけではないですね。
してたとしたらずっと目の前にいることになるから。
すげえ邪魔だと思います。
そうですよね。
気になるだろうしな。なんか思ったところに動かないと。
なるほどね。
まあでも、そのやっぱり、こう、最初話したように、こう、存在としては、ゲーマー向けというほどメタクエストみたいに寄っているわけではないし、本当にこう業務用、マイクロソフトのホロレンズとか、
はいはいはい、
みたいな感じに特化して切り捨てられてるわけでもないし、
あ、そうでもないんですね。
はい、でもないし、本当なんかこう、Mac とかパソコンをめちゃめちゃ使うのが大好きな人のためのデバイスっていう、今のところはそういう感じがします、
ね、はははは
パソコンを触ること自体が好きな人というか、
じゃあ、
なんていうか、
僕、好きなんですけど。
そう、鉄道さんは、あの、ターゲットそうです。
そうか。
はい。
買うか。はい、日本の発売ってもうすぐって言ってましたっけ？あ、まあ、準備中みたいなニュースかな。
はいはいはい。
なるほどね。
まあ、体験してみた空間コンピューティングという感じで。まあ、メタクエストとかは基本的にはアプリケーションを一つしか同時に立ち上げられないっていう。
うんうん。
まあ、あの、ウィンドウで分かれてとかはしてないんですけど。
はい。
やっぱ OS なんで、普通にパソコンの OS と同じで、こう、それぞれマルチタスクできた方がいいという感じで、たくさんウィンドウが立ち上がったりとか。
デモとかでもそういう感じで、結局板なんかいみたいな。
そうそうそう。そこのね、なんかこう、残念さというか、こう、一歩及ばず感は、正直僕も思いましたね。結局板が空間の中に立ってるって、それ 3D なのみたいな。でもね、もうこれはもう人間のこう文明上、そこが一番こうメタファーとして分かりやすいから、情報の。
はいはいはい。
しょうがないかなと。街で歩いてたりとか、駅とか歩いてたりとかしても、僕見てたんですけど、情報が刻まれてるところって基本全部平面なんですよ、
ね。ああ、まあ、そうですよね。
壁に紙が貼ってあって、そこに情報がついてるみたいな。もうそれはその鉛筆のこう、墨をなんか紙に、擦りつけていたとか、壁になんか掘ったりとかしてたとか、もうそういう時代から変わらないことなんで。
まあそうですよね。
やっぱ 3D の表現が技術的にできるようになったからといって、その人間が受け入れられるこうメディアの形態がそこまでこう急に変わってるわけじゃないというところですね。
今思えばというか、人間って、平面を真正面から見てないのに、平面が例えば正方形だったとかいうのが割とわかるじゃないですか。
うん、
あの変換ってすごいうまいなと思うんですけど、その割に4つの点が空間に配置してあって、それが正四面体の頂点かどうかみたいなのってわかんないじゃないですか。
わかんないですね。立体物を認識するのが苦手ってこと？
うん、結局平面を他の平面に変換するっていうことは異常に特化してるんじゃないかなって感じがして、だから看板の字も見えるし、
はいはいはいはい、
その性質に一番最適化したら、まあ結局平面を浮かべるのが一番っていうのはってことなのかなって今ちょっと思いましたね。
いやー、なんかね、そんな感じしますね。多分アップルの体験をデザインしてる人とかももう苦渋の思いというか。
そうです、まあそうなのかな。そうですねって思ったけど、う
ん、あんまりね、その 3D 空間を活用しまくったものを作っても誰もついてこれなかったら意味ないですからね。
まあそうですよね。
うん、だからそこでコンピューターっていうその二次元平面上に窓と称した謎の四角がたくさん重なったりとかしても大丈夫な状態で浮かんでるっていう、
はい、
あのメタファーをもうギリギリまで受け入れて、ユーザーにもこういうことですよっていうのを一目でわかるようになったところって感じじゃないですかね。
まあこれから変わっていくのかな、どうだろう。なんか iPhone が出た時にアイコンが並んでるのを見て、
うん、
これ以外のもっといい答えが近いうちに出るんだろうなって思ってたんですけど、
はいはい、
でも結局今でもアイコンで、まあ、強いて言えばフォルダが作れるようになったぐらいですよね。
はいはいはい。四角いアイコンが並んでてね。
そうそうそう。で、あれって意外と変わらなかったなって思ったものの一つなんですけど、なんかタッチパネルってもっと自由っていうか、何でもできそうなのに、結局それが一番ってことになったんだなっていうのが、若干敗北感があるんですけど、
はいはいはい。
ビジョンプロもそうなっていく可能性が、あるかどうか、まあなったとしてもそれが最適ならいいんですけど、
こう情報が並んだ平面的なウィンドウっていう、
うん、
あのもうほんと最初の1970年代の GUI のパラダイムから抜け出せないというのが、
なるほど、まあ、うん、まあそうであっても今はあの ほとんど全ての人はパソコンの画面の中からすら出られてないから。
そうそうそうそうそう。
まあそう思うとね、めちゃめちゃジャンプですけどね。
いや、本当そうだなと思います。やっぱこれ、この形がどれぐらい受け入れるか、今受け入れるかは、まあだいぶ、普段使いできる人はだいぶごく限られてるだろうなっていう、よほどのそういうの苦にしない人でないと、こうずっと使うっていうのは厳しいかもなとは思いましたけど、かといって、今、その人がこうスマホの画面を見ながら歩いてたりとか、ちっちゃい画面をスイスイこう撫でたりとかしながら過ごしたりとか、
はい、
なんかパソコンの四角いちっちゃい画面を覗き込みながら仕事してるのが、なんか人間にとって自然な状態かっていうと、かなり無理あるだろうっていう気はしてて。
そう言われてみればそうですよね。
だから空間コンピューティングみたいなのが、もしそのすごいスムーズに実現したら、そっちの方が自然と思えるような世の中になるのかなとか思いますね。
なるほど。そうか。まあ確かにな、紙を見ても紙が静止画であることを不便だと思い始めていると思うんですけど今の人間は、まあそれみたいなことが画面に縛られていると不便なように見えるっていうタッチできないと不便に見えるみたいな、そのぐらいになっていくんですかね。
はいはいはいはい。
どうなんだろう。
いやー、なんかね、あとはそのどうしてもパソコンのサブディスプレイの代わりみたいな、割と狭いところに縮こまった活用法しかまだ見出しきれてないというか、
はいはいはい、
というのはなんか惜しいというか、
前あずまくんがタイマーをもっとみんな真剣に開発してほしいって話をしてたと思うんですけど、
してましたね。
なんかビジョンプロの記事を見てて一番便利だった機能がタイマーって言ってる人がいてキッチンでビジョンプロをつけたまま、
はい、
包丁も使って料理を作るっていうのをやってみたっていう。
ビジョンプロつけたまま包丁使ってるのすごいな、
うん、で、まあ案外大丈夫だったらしいんですけど、
はい、
その時にあのレシピが空中にあるっていうのもいいし、鍋の上にタイマーを置いてそこで5分とかがカチカチ動いてるのが見える。
あ、
で別のあのオーブンの方に今度は10分が置いてあるみたいな、
はいはいはいはい、
そのタイマーがすごい良かったって言ってて。
いやでもそうかも、確かに。
東くんがタイマーが大好きだったらタイマーとしてビジョンプロを、
タイマーとして50万の、
はい、
相当高級ですよね。
でも案外タイマーが進化できたんだっていう驚きはちょっとあるような気もしますけどね。
いやでもなんかそういうもうなんか OS に最初から入ってるようなタイマーとか電卓とか、
はい、
なんかそういったものこそ本当は人間としてこう拡張すべきものなのかもなとか。
はいはいはい。
そういう感じも確かにそう言われると思いますね。時間を司るってことじゃないですか、タイマーって。カレンダーとかもそうだけど。
かっこよく言いましたね。
そう。時間を支配できるんですよ。
支配。
本当は。
はいはいはい。
電卓だってそうじゃないですか。
そうですね。
計算ができるんですよ。だって。
確かに。まあ便利というか、人間の手が10倍にも伸びて、
うん、
足の速さが10倍になってみたいな。そんな感覚はありますよね。
そうそうそう。本当にそれが人間の脳にもっと適合した形のタイマーとか、
はいはいはい、
そういうことができたらですけど。
僕、双眼鏡がちょっと好きで、あの、一時期ずっと首にかけてしばらく歩いてたんですけど、あの、日常生活で双眼鏡が常にあったら便利か、みたいな。で、便利な時もあるんですけど、
はいはい、
邪魔の方が大きかったんで、やめたんです。で、あの、まあ、便利な時は、例えばあの看板なんだろうってシャッて見えるし、
はいはい、
遠くから来るバスがわかるし、屋上に立ってるアンテナをピッて見て、向きが傾いてるなみたいなことがわかるっていう。なんか別にどうでもいいんですけど、常にあるとそのぐらいの感じで使えるんですけど、結局邪魔なんですよね。
邪魔が勝っちゃった。便利に。
そうそうそう。で、それが邪魔が勝たなかったら逆に言うと、みんな双眼鏡を身につけるかもしれないとさえ思うんですよ。
スマホだって地味に重いじゃないですか。ポケットの中でずっと入れたりとか、手でずっと持っとくのって邪魔なんだけど、
うんうんうん、
でも便利が勝ってるからみんな持ってるっていう。
そうですよね。で、それと同じように双眼鏡だって極限まで小さければ結構おでこにペッてつけといてさって見るのが普通になってもおかしくないと思うんですけど、
はいはいはい、
ビジョンプロが普及したら双眼鏡になってくれるかもしれないし、その便利が勝つことによって我慢してそれをずっと持っている、またはつけているっていうことが状態化するかもしれないっていう、
うん、
なんかあんま繋がってないような気もするけど、
いやでもなんかスマホをみんなぶら下げたりとか持って歩いてる社会よりはまだマシな社会なのかもなっていう気はちょっとしますね。
いいかどうか、まあよくわかんないけど、まあ今はね見慣れないから変だなって思うかもしれないけど、
うん、
そうですね、
うん、
確かにな、片手塞がるっていう時点でなんかおかしいというか、あのスマホとかって、
いやそうそうそうそう、
っていうところまで5分の体験で想像したってことですね。
そうですね。
すごい。
あともう一個思ったのは、はい、外した後で翌日とかにもその視線をカーソルとして扱うみたいな感覚がちょっと染みついてるというか、後を引いてて、自分の眼球を手とかと同じように、
はい、
そういう器官というか、なんていうか、ポインティングデバイスというか、として、なんか捉えるようになったというか。
なるほど。インプットだけじゃなく。
自分の目に映っているものをディスプレイとして感知して、で、そこにこうオブジェクトがたくさん浮かんでて、それぞれのオブジェクトを眼球で視線を送って選択するみたいな感覚で物を見るというような感覚がちょっと残りました。
へえ、なんか目が良くなりそうですね。
目が良くなりそうだなとは思います。結構そのスマホとかパソコンとかで一点というか、
はい、
限られたディスプレイの範囲を見てるときと比べて、かなり縦横無尽に眼球を動かさないと隅っこの方とか選択できないんで、結構目良くなるかもなんか。よくはならないかもしれないけど、なんか目の筋肉は鍛えられそうだなっていう感じはしましたね。
なるほど。いやー、やっぱ買っとくか。50万だと思うと高いけど、買って売った時の差額をレンタル代とみなすっていう方向で
上等手段
なんとかするっていう、そうですね、壊れなければそれでいけるっていうのはありますかね。
うん、
やっぱ買うか。心の準備しときます、発売された時の。
じゃあちょっと今現代の体験の二大巨頭とも言える、
はい、
今回 Apple Vision Pro と猫カフェですけど、
はい、猫カフェね、初めて行ったんですよ。
かなりね、戦えますよね、 Vision Pro と猫カフェ。毛が生えてますからね、そっちには。
毛も生えてるし、モフモフですから。
そう、 Vision Pro はね、モフモフできないのよ。
確かに。いや、だからなんだって。ちょっと待って、
モフモフの毛の中にこう顔を突っ込めないからな。
そうですけど、ちょっと待って、今ね、変なボケにね乗る余裕がねちょっとなくて、ちょっと待ってね。はい、ちょっとお便りをねここで紹介、唐突にしたいと思います。
は
い、
唐突ですね。
ですね、お名前、ダンボール箱を鍵で開封する人。
変わってる。
いや、これわかります。
あ、わかるんだ。
なんだったら僕、鍵型のナイフも持ってます。
わかるんだ。
お便り本文、いつも楽しく拝聴しています。今回の毛にまつわる話で、これ今回っていうのは前回のエピソードのことなんですけど、
はい、急速の、
ふとメリット・オッペンハイムという彫刻家の作品、毛布の昼食を思い出しました。ティーカップ、お皿、そして小さなさじが、毛に覆われているだけの作品なんですが、初めて見た時は一瞬息ができないぐらい度肝を抜かれました。
ほうほう。
説明しにくいんですけど、とにかく哀愁みたいなものが漂っていて、日常的なものの機能性さえ奪えば何でもオブジェになるのかと、当時の私にとっては大きな発見でした。そしてちょうど半年くらい前に、たまたま毛布の昼食の挿絵をどっかの本で見て、久しぶりに見ると逆にめちゃめちゃ機能的な可能性を感じて、毛という形状をなんでもっと駆使していないんだろうなと思いました。これ僕が思ったことと一緒ですね。で、テレビのピクセルが毛だったらホコリがたまらないんじゃないとか、フライパンは毛みたいな肌触りだったらチャーハンくっつかないんじゃないとか、角度は少々違いども、今回の話と似たようなことを考えるようになりました。うん、なるほど。いや、めちゃめちゃわかりますねこれ。
いやー、すごいな。
あまりまとまりのない感想で申し訳ありませんが、イメージキャストはいつも、オッペンハイムさんの作品と同じように脳をくすぶってくれているので、どんどん毛を作風に入れてください。手の最大の機能はやはりくすぶることかもしれませんね。
はい、
待って、手の最大の機能、くすぶる、くすぐるかな、まあまあ、
くすぐるかもしれない。この人の方言ではくすぐるじゃなくてくすぶるなのかも。
確かに、
くすぶるの方がなんかちょっとハートフルな感じがしますね。
いやー、でもなんかこう全然伝わらないんじゃないかっていうのをちょっとたまに思いながら話したことが、
はい、前回の毛の話ね。
そうそうそうそう、ちゃんと
僕も若干置いてかれてましたけどね。
あ、いや、でも言うんだっていうのが分かって嬉しかったですね。
助かりましたね。
いやー、そう、毛ってね、なんかまだ今でも考えてますけど、
未開拓の領域ですね、毛。
そうですね、実用性についてもうちょっと真剣に考えた方がいいなと思ってます。
うん、
という毛のお便りをいただいたところなんですが、はい、猫カフェに行ったんですよ。僕猫が結構好きなんですけど、猫カフェに行ったのって実は初めてで、
ほう、
家族で行きたいことリストの中で一番行きやすそうだった猫カフェに疲れていた休日に行ってきました。
え、一人で行ったんですか？
いや、 家族であくまでも行きたかったんで、あの親子3人で行ってみたんですけど、
お
あの秋葉原のヨドバシカメラのビルの中に入っているモフっていうところなんですけど、
あ、そんなんがあるんだ。
はい。で、外から見ててもモフモフの猫がいて、まあモフという名に恥じない長毛種が結構何匹もいて、まあ短毛種もいるんですけど、すごい気にはなってたんですよ。
ほうほう。
でもまあうち猫いるし、まああえて外で猫をモフモフする必要もないかっていうふうに思ってたんですけど、
まあそうですよね、家にいるんだからな。
まあ行ってみたらそれはそれで楽しいですね、やっぱり。
へ
え。何が楽しいかって難しいな。まあ普段あんまり触れたことない種類の猫に触れられるっていうか、
まあそうですね。
例えばノルウェージャンフォレストキャットっていうすごい毛の長いちょっと大きめの猫がいるんですけど、
ほうほう。
まあペットショップでは割と見たことがあるけど、まあ一回ちょっと撫でてみたいなと思いながら撫でられてなかったというか、なんかそれが目の前に普通にこうのっそのっそと歩いてて、でみんなおとなしいんで、
はいはいはい、
特に撫でても逃げるわけでも来るわけでもなく、
割と気ままにうろうろしてくれてる。
そうですね。で、まあもちろん持ち上げたりとかあんまり過干渉とかしたらいけないっていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
猫もこう人んちの猫とかだとそもそもかなり警戒されるところを警戒されずに、なんか自分が透明人間になったかのようにあのそこにいても許されるっていう、
なるほど、
そんな感じでかなり異質な体験でしたね。
ああ、家で猫飼ってるのとはまた違った。
全く違いますね。
へー。
で、それで、あの、多分カメラで撮ってる人もいるだろうなと思って、まあ自分も、あの、パシパシ撮ってたんですけど、
はいはい。
一人、なんか、おそらく50ミリの、まあ F1.4 ぐらいの、なんだ、ごつい単焦点レンズで猫をかけまして、バシバシは撮ってる人もいて、お、仲間だと思ってちょっと安心したんですけど、でもその楽しみ方も結構いろいろあって、なんだろうな、一番印象的だったのは、なんて言ったら、ベテランみたいな人がいて、
はいはい。
まあ、人数制限で入店するまでに結構時間がかかったんですけど、その間も、まあ、店内は見えるんですよ。
はいはい。
で、そこで、完全に猫好きしか着ないだろってぐらい、猫がたくさん描いてあるセーターを着てる、あの、女性の方がいて、
はいはいはい。
もう、あの、全身で、
私は猫が大好きですと。
そうそうそう。
主張が。
そうそう。このためにここに来ていますぐらいの感じで、
はいはいはい、
でその人が、まあ、いるなと思ってたんですけど、まあ、中に入ると、なんて言うんですかね。あの、普通猫ってあんまり膝とか乗ってこないんですけど、その人の膝には乗ってたりして。
おー、すごい。受け入れられてるんだ。
うん。きちんとベテランとして、かなり、おそらくその猫カフェに頻繁に出入りすることによって、猫の信頼を得ている、みたいな。
すごいな。
そう。
猫カフェの中でも独自の立ち位置を築いて。
いやー、なんかその場では、めちゃめちゃかっこよく見えましたね。で、あの人が一番ここでの立ち回りを分かっていて、そして最適な行動をとっている人だっていう感じがして、
はいはいはいはい、あ、なんか行ったことないけどアイドルのライブとかもそんな感じなんでしょうね。
そうかもしれないですね。で、まあ僕はね、あの素人なんで、まあおノルウェージャンフォレストキャットだって言ってモフモフしに行くとかって感じなんですけど、
はいはいはい、
でなんかガチャポンで200円入れたらおやつを買えるんですけど、それでほらほらおいでおいでって言って喜んでるみたいな、まあまあそういう
にわかの楽しみ方ね。
そうですね、観光客みたいな感じで楽しんでたんですけど、
2は違うと。
そう、でもね、
はい、
その2がすごく目立ってたから、
はいはいはい、
あの途中まで目に入ってなかったんですけど、もう一人ツーがいたんですよ。で、いつからいたか分かんないんですけど、なんかじーっと座って動かなくて、よく見たその人周りに両脇にもそのあぐらかいてる膝の上にも猫がいるんですよ。
はいはいはい、ああ。
で、もう
生と同みたいな。
そう、そんな感じかも。
そういうことね。うん。
で、その人ね、なんかまあ極端な表現すると、もう樹木みたいな感じで、まあでも撫でたりはする。でも基本的にもうパッシブって言ったらいいんですかね。スッとそこにいて
世界と一体化して、
そうそうそう、なんか仙人みたいなんですよね。
僕の頭の中ではなんかブッダみたいな感じの、こう座禅組んだら動物が たくさん近づいてくるみたいな、そういうイメージですけど、
あ、でもおおよそそういうそれに近い感じでしたね。で、それでいつからいたのか僕もよくわからないんですけど、多分途中で入ってきたのかな。
すげえな。
それもわからなかった。
マジで達人の域ですね。
うん、スッて言いましたね。
生と動のそれぞれのこう方向性の、
そうそうそうそうそう。で、なんかあのそれぞれやっぱり猫という生き物に 最適な行動をとると、まあ、どちらもそんなに動かないのは正解ではあるんですけど、
はいはいはい。
まあ、自分はにわかだなと思い知らされ続けながら、
ワーキャ
ー。でもまあ、楽しむっていう。
なるほど。
まあ、次はもうちょっとこう、樹木に近づいてみようかな、みたいな気持ち。で1時間で基本的には、退出なんですけど、まあ、延長料金とかもかかっちゃうんで、で、出て行って、ふっと見ると、仙人たちまだいるんですよね。
ああ、同じタイミングで入ったはずなのに。
少なくとも派手な、猫柄の人はずっと前からいるはずなんですけど、なんていうか、悠然と別に時間とか気にする様子もないという。
そうですよね。そんなのに追われてるのは人間だけなんで。
そうですね。
猫に時間に追われるみたいな概念ないですからね。
猫化してしまってるんですかね。やっぱりそのぐらい、ちゃんと入り浸って、で、時間をかけて猫とこう対話してるんだなと思うと、なんかね。
猫と対話せよですね。
ちょっと家で、まあ、猫とコミュニケーション取ってる時間が、割と甘っちょろいというか、こう、こっちが甘えてたなっていうのをちょっと思わされるような。
自分の中の甘えに気づかされた。
そう。
猫に対する。
いや、ちゃんと猫に対して敬意を持って、良い振る舞いをしようっていう意識が、なんかそこにはあったなと思って。
はいはいはいはい。
勉強になりましたね。だから猫飼ってても猫カフェに行くとなんか別のスタイルがそこにあるから、
はいはい、ま
あ、スケボーとスノボーぐらいは違うんじゃないかっていうふうに。
その違い分かりづら。どっちもやったことないからな。
分かんないけど。まあでも全然違うものではあるなと思いました、ね。
はいはいはい。
でも一方で、東くんも思うんじゃないかと思うんですけど、家にいる猫を見て、あんま猫だって思わないなって思って。
いや、猫だと思いますよ。さすがに。
いや、なんか、東くんの飼ってる犬って、
はい、
家に帰って犬がいるじゃなくて、タンピンがいるですよね、きっと。
いやー、でも、犬がいるなって感じですけどね。
あ、犬なんですね、やっぱり。
はい。でかい犬だなって思いますけど。
あんまり僕、そう、自分の飼ってる猫に対してはそういう感じがなくって、なんか、まあ、東くんと会って、お、人間だってあんま思わないんですけど、
そうですね。
まあ、その感じで、あんま猫だってならなくて、
うん、まあまあまあ、でも、それは確かにありますね。
うん、
その、動物の猫という種類の動物ではなくて、それぞれ、その個性を自分たちが与えていますよね。
まあ、なんか、まあ人間と同じくらいの存在感でそこに佇んでるみたいなところがちょっとあるなと思って、
はいはい。
逆に、ザ・猫と戯れたことは、そういう意味では今までなかったというか。
今までかなりの数の猫と触れ合ってきたはずですが、鉄道さんは。
いや、それが、野良猫とはあんまり触れ合えないじゃないですか。
まあね。
トンチの猫もあんまり近寄れないのが普通なんで。
はいはいはい。
なんか猫を猫だと思っているまま猫に触るっていうのが初めてだったなと思って。
家族の一員としての猫とかじゃなく、生の猫ね。
生の猫。飼っちゃったらもうそいつはその名前がついた、なんていうか同居人みたいな感じだから。
はいはいはい。
それはそれでいいんだけど、それとはなんか違う、なんですかね。
どんな属性も与えられてない素の猫を。
そうそうそうそう。で、これは新しいっていうのなんだけど、猫を目の前にすると、こんなに自分は、なんだろう、猫撫で声というか、お猫ぐらいじゃなくて、わあ猫様みたいに、あんま想像してなかったけど、結構なってしまうな、みたいなのが。
本当にアイドルのライブじゃないですか。
そう。あれ、アイドルだったのかな。
やっぱ、そういうことですよね。
そうだとしたら、アイドルはすごく理解できるというか。
うん。
まあでも、ちょっと失礼かもしれないんで。あれですけど。まあ、みたいなことがありました。ちょっとビジョンプロのね、話題と、並べるのはやっぱ間違ってたかなと思って。
いや、でもちょうどでしょ。ちょうど1対1で。
どうでしょうね。
割り割りにやってますよ。
いやー、やばい。あんまり結論が出てないな。まあ結論はないけど、
はい、
まあ毛つながりでね、毛と体験会つながりでちょっと引っ張り出してきた
そうです、ね、
話ですけど。
いや、猫を触れる体験とかね、やっぱモフモフみたいなものは、今のところコンピューター上では全く太刀打ちできないですから、
ね。そうですね。まあ、強いて言えば僕が喋りかけてるマイクにモフモフがついてる。そのぐらいですかね。
そうですね。
あ、どうしたらいいんだ、まとめれない。
いや、それでそのままでいいと思います。
はい。
ということで、猫と和解せよという、
はい、
そういう話でしたね。
犬カフェってあるんかな？
どうなんだろうな。
ありそうだけど聞いたことない。
ありそうではある
な。まあ、東くんもなんか、機会があった犬カフェ。芝カフェとかあるのかな？
いや、なんかありそうだな。ちょっとなんか抵抗あるんですけどね。 そういうのって。
あ、でもね、わかる気はする。
商品化してるわけじゃないですか。
まあね、
めちゃめちゃ強く。
なんとなく今まで言ってなかったのもそういうところはまあなくはなかったけど、
うん、
でもなんだかんだまあ大事にされてたりはするので、
うん、
あのまあペットとして飼ってるのはまあそれはそれで同じような話だし、
まあ犬別にその飼える人ばかりじゃないですからね。
そうですね、
家の事情とかいろいろねありますし、年齢的なにこれから飼うのは厳しいとか、そういう人らでも犬カフェなら行けるみたいな。
意外と犬カフェに行ってみると、自分の家にいるそいつが犬って感じじゃないなってことに逆に気づくかもしれないなっていうのは。
それはそうかもしれん。
なんかあの喋ってるように見えるぐらいなんですよね。猫カフェは猫はニャーって鳴くのに、うちの猫は喋るぞみたいな。
やっぱね、心通じ合えばこそでしょう。それは
少なくとも喋ってはないけど、うん、言いたいことは十分伝わるぐらいの表現力を持った言葉ではあるなって感じがして。
そうですね、今はあのうちの犬はあの寝室で僕の布団の上で寝転がってますけど、多分顔見たらあの目で訴えてきますね。
あ、
散歩いつやねんみたいな、そろそろやろうがいみたいな感じの、ひっくり返ったまま目で訴えてきます。
まあそういうのありますよね。逆にそれがわからない素の犬と戯れるっていうのも意外と未知な体験だったりするのかなとは思いました。
確かにな。うん、ということで、
はい、
僕はそろそろ犬の散歩に行かなければならないので、
はい、お疲れ様です。
皆さんも猫カフェまたはビジョンプロ体験してみてください。
はい、ぜひ。
じゃあ終わりにしましょうか。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想、要望、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は4月6日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。